午後3時の浦安ラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということでですね、ちょっとサクサクいきたいなと思うんですけれども、本日3月11日はですね、パンダ発見の日でございます。1869年、明治2年の3月11日、鹿また読めない漢字が出てきましたよ。四川省ですね。はい、ごめんなさい、こうやって書くの四川省。はい、中国で、フランス人神父のアルマン・ダビント氏が、白と黒のまだら模様の奇妙な熊の毛皮を見せられたことが、西洋諸国にジャイアントパンダが知られるきっかけとなったとされていることにちなんで、記念日が設けられておりますと。まあ、ちょっとなんか、諸説あるのかなという感じの書き方ですけれども。はい、ですが、3月11日はパンダ発見の日とするのは日本だけで、学術的な正確性は一切ないとのこと。もっと言ってしまうと、パンダの生物学的発見自体はレッサーパンダの方が先で、本来パンダという言葉はレッサーパンダを意味する単語として使われておりましたと。そのため新たに発見された動詞は体格が大きかったため、ジャイアントパンダと、呼び分けられておりますと。はい、で、動物園でジャイアントパンダが飼われるケースが、増えたそうですね。はい、世界的に人気を博していくにつれて、パンダといえば、一般的にジャイアントパンダを指す解釈に変わり、それまでパンダとされた種はレッサーパンダと呼ばれるようになっていたと。はい、だから、パンダといえばだからレッサーパンダのことを指してたそうなんですけれども、そうですね、私たちの、なんかパンダのイメージといえばやっぱ白黒模様の、ちょっとレッサーパンダよりは全然大きいパンダにはなるのかなと。はい、確かにジャイアントパンダっていう言葉もあるけど、私はなんかそれをなんかそういう種類というか、はい、パンダの中のジャイアントパンダと呼ばれるものがあるのかなとは思ってたんですけれども、そういうわけではないんですね。はい、ということでまた新たな、はい、知識を得ましたけれども、皆さんパンダは好きですか？私もね、一時期すごいパンダが好きだった時期があって、そう、うわめっちゃパンダだみたいな、なんだろう、シャンシャンだっけか、日本に来た時とか、なんかすごい世間が盛り上がってた時期があるじゃないですか。はい、今でもパンダ大人気だと思うんですけれども、確かにその頃私もすごいパンダ好きだったんですね。はい、でなんかなんだろう、結構パンダの動画を見たりとか、やっぱなんかコロコロしてるのがすごく可愛いんですよね。ちょっとどんくさいというか、なんかずっと見てられるなというか、なんか本当にちょっとなんだろう、大きい子供みたいな動きするじゃないですか。はい、パンダって。で、なんかそう、こう、あんまりこう凶暴性というか、はい、あんまり感じないっていうのもあって、なんか可愛いなっていう。はい、今でもね、パンダは好きですけれども、で、だから上野動物園のパンダをまだ見に行ったことなくて、何回も、なんかこう上野動物園に行こうってトライしてたんですけど、なぜか行かずになんか終わってしまうことが多々あってそう、なんか上野に降りることはよくあったのに、なんか動物園にはなんかこう行けてないというか、だからもうパンダっていないんでしたっけ、上野動物園。そこ曖昧ですけども、はい、でも上野動物園自体は もう行きたいなとは思ってるので、そうで、まあ私はちょっとパンダの赤ちゃんがすごい好きで、はい、やっぱちょっとなんかこう、なんだろうな、ちっちゃい時でもあの模様があるわけじゃないですか。ちょっと薄いんですけど、そう、それがねすごい可愛いなと思って、うん、まあ動物ね、みんななんか赤ちゃんの時すごいみんな可愛いんですけど、特にあのパンダはあの模様がなんかこうあるからこそ、うん、すごい可愛いなって思ってた時期がありましたね。はい。そう、なんかパンダのシールとかなんか持ってたような一時期、うん、今ねすごい平成ブームが来てて、はい、平成女児ブームっていうのかな、はい、今シール交換が流行ってたりしますけど、はい、まあ、昔やってたなっていう。ちょっと話全然それるんだけど、はい、なんかねパンダのシールとか持ってたなと思って今考えると、はい、なんであんなシール高いんだろうね本当に。今考えるとさ、ね、昔は結構100円とか200円とか全然買えたんだけど、今本当に500円とかするじゃないですか。何なんだろうね、すごい、うん、なんかやっぱり昔流行ったものって戻ってくるんだなというか、うん、また話しとれちゃいましたけれども、はい、今日は、パンダ発見の日ということで、あともう一つちょっとご紹介したいんですけれども、はい、まあ3月11日といえば、はい、東日本大震災が、発生した日でございますね。はい、2011年平成23年3月11日に、午後2時46分、東北地方太平洋沖を震源地としたマグニチュード 9.0という気象庁の観測史上最大級の地震、東日本大震災が発生しました。マグニチュード 9.0 規模の、地震は世界的に見ても1900年代以降で数回しか記録されておらず、岩手県、宮城県、福島県を含む、太平洋側一帯では、高さ10メートル以上とも言われる津波が町々を襲う事態に、はい、で死者行方不明者の数は、2万5000人を超え、戦後最大の大災害となりました。はい、あと地震と津波による影響で、東京電力福島第一原子力発電所でも、事故が発生、被爆の影響の懸念から、指定区域には長期避難勧告が出され、2次三次的災害も含め未曾有の、大惨事となり、その被害は計り知れないものとなりましたということで、はい、東日本大震災なんですけれども、まあ、私もね、当時小学5年生だと思うんですけれども、はい、11歳ですね、私2000年生まれなので、あ、当時10歳か、はい、ということで今でも鮮明に覚えてますけれども、その日のことを、はい、なんかねこの放送でもなんか話したような気がするんですけれども、まあね、なんかその日はちょうど、まあ、卒業式シーズンっていうこともあって、まあ、早めにね、家に帰ってた日だったんですね。はい、学校が終わって早めに家に帰ってた時間帯 で、まあ、私は、まあ、両親と一緒にいたんですけれども、まあ、職場の方にねいたので、はい、両親と一緒だったんですけれども、まあ、私の兄はですねまだ学校にいた頃で、そうで、すごい震度7とか、はい、来た頃に本当になんか もういろんなものが倒れて、でこんなに地面って揺れるんだって、なんかその時は本当に、ぶっちゃけ子供だったので、なんか怖いというか、なんだろう、本当に何だろう、何が起きてるんだろうっていう方が強くて、まあね、私の地域は津波とかそういうのはなかったんですけど、内陸だったので、そう、本当に沿岸の方たちは特にすごい被害に遭われたことを、本当に当時すごい、なんだろうな、映像で見てましたし、その時の記憶を思い出すとちょっと、ちょっとね、いろいろ思うところはあるんですけれども、そうですね、今日は3月11日ということで、まあそうですね、忘れないように、こういった事実というかあったことを、なんだろう、後世に残していくというか、こういうことがあったんだよっていうのをこう目をそらさずに、自然災害ですから今後どこで起きてもおかしくないわけじゃないですか。はい、だからこそ忘れたい記憶とかもあるかもしれないんですけれども、はい、こういった事実をちゃんと、まあ、私も受け止められる年齢になってきましたので、はい、ここはこういうことがあったから、ちゃんと次何か起きるかもしれないっていうことに備えて、で亡くなられた方とか行方不明になっている方も多分まだいるかもしれないと思うので、はい、その方たちのことも考えながら、はい、一日一日を大切に過ごしていきたいなと思いますね。はい、ということで、はい、今日は2つご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティの琴音です。ここで早速1曲目参りたいと思います。今日はですね、東日本大震災の起こった日ということなので、応援ソングで選曲いたしました。1曲目は千葉県立幕張総合高等学校合唱団で花は咲く。1曲目は千葉県立幕張総合高等学校合唱団で花は咲くでした。それではコーナーに行きたいと思います。1つ目のコーナーはこちら、あるある言いたい。私たちの身の回りにはそれあるよねと思うことがたくさんあります。リスナーの皆さんには調べてほしいあるあるや、自分が思うあるあるネタを募集します。ということでですね、今日やっていくあるあるはですね、吹奏楽あるあるでございます。ちょっとね、まあ、私元吹奏楽部員としてこれは絶対やりたいなと思っていたあるあるなんですけれども、なんかこれやっりましたっけ。なんかやったようなやってないようなって感じだったので、だったらやろうかなっていうことで、はい、やってたらまあ第2弾ということで。はい、まあ結構ね、私が吹奏楽をやってた時期って、ダーツの旅じゃないや、合ってるか、所ジョージさんのダーツの旅とかで、吹奏楽の旅か、はい、っていうのを やってたりとかした時期なんですね。はい、マーチングとか、まあ、吹奏楽の旅とか、はい、やってた時期で、そう、すごい憧れを持ってて、そう、私もやってみたい、これみたいな。うん。っていうところから、私は吹奏楽部に入ったんですけれども、はい。意外とこれ喋ってなかったんじゃないかなと。はい。まあでも喋ってたとしても、だいぶ、始めた頃じゃないかなと。はい。ね。きっと、ご新規さんもいるかもしれないので、また説明しますけれども。はい。そうなんです。私はそういう動機で、吹奏楽部に入りまして。はい。でね、やっぱり、吹奏楽部時代が、なんか一番、こう、自分の中で、こう、一番、なんだろう、学生生活の中で、こう、一番記憶に残っているというか、はい。なんか、小中高で、一番なんか、頑張ったなというか、記憶にあるものって何？って言われたら、私はやっぱ、吹奏楽部時代が、なんか一番、こう、頑張ってたというか、まあ、高校の時もね、まあ、器楽部っていう、また別の、まあ、吹奏楽なかったんでね、入って、やってたんですけど、なんかその時よりも、なんかって言ったらあれだけど、まあもちろん高校の時もすごい一生懸命頑張ってたんだけど、やっぱなんか、そう、希望感が違うというか、はい。なんかやっぱ器楽部は、やっぱちょっと特殊な部活っていうのもあって、うん。まあなんかこう、そんなにね、やってる学校がないから、そう、ちょっとなんかこう、小規模に感じられるというか、うん、だったんだけど、なんかやっぱ吹奏楽っていうと、もういろんな学校、もう、少人数編成とか、まあ、大人数の編成の、学校とかいろいろあるんですけど、で、まあ、部門とかもあるんだけど、中学生の部門とか、高校生の部門とか、それ編成によっての部門とか、いろいろあって、そう、なんかこう、うん、やっぱり一番頑張った時期だなっていうのが、吹奏楽なんですけども、まあ、それのね、ちょっとあるあるを、なんか、ちょっと面白いのが出てきたので、ご紹介したいなと思います。はい。まず一つ目はですね、とりあえず笑顔でうんってうなずくけど何も聞こえてない。っていうのはですね、あ、ちょっと、演奏、他の、まあ、なんか子たちがこう練習している中で、まあ、パート練とか、その楽器ごとに、練習をしたりするんですけど、それをしてから、まあ、最初はまあ個人練やって、パート練やって、まあ合奏っていう形にはなるんだけど、はい。まあみんな大体こう他でこう練習してるときに、これってこうだっけみたいな話をね、こうするときに、やっぱ何言ってるか聞こえないときたまにあって、やっぱり。うん。なんか、みんな音出ししてるときとか、うん。もう、これこうじゃないとか言ったこととか、まあ本当に、例えば先輩とかに言われたこと、うん、全然聞こえてないけど、とりあえず、こう、笑顔で、はいみたいな。はいはいみたいな。ですよねみたいな。たまにこう、適当な相槌を打ってるときは確かにありました。はい。次、練習中、ふと一瞬の静寂が訪れる。はい。あ、これね、これも結構ありますね。はい。それこそ、なんかこう、チューニングとか、まあ、音出しとか、なんか個々で、なんかこう、まあ、やってたりとか。はい。合奏前になんかやるんですね。チューニングとか、音出しとかは。そう。で、あとは、なんだろうな。あ、練習個人練というか、その、 放課後は教室、空き教室、まあね、空いてる教室を使って、パートごとに分かれて練習したりが多いんですけど、まあまあ朝とか昼とかは他の、何、クラスというか、部屋使えないので、まあ音楽室でやるんですけど、音楽室にみんなで集まって、まあ個々に練習する、みたいな、はい、まあ個人練の時間があるんですけど、はい、その時とかに、謎になんかこう、なんかわかんないけど、急に全員演奏というか、こう音を出すのをやめるタイミングがあって、誰か来たのかなって思って、扉を見たりするんだけど、あ、意外とそうじゃないみたいな。急になんか、みんなタイミングが同じでやめちゃったみたいな。はい。感じの時があって、え？みたいな。何？何事？みたいな。いや、何もないよ、みたいな。ああ、そっか。っていう時に、音出したりするのがちょっと気まずい。そうなった時の一発目出す人どうするみたいな。うん。っていうね。のもあったりしますね。はい。次。台風の日でも練習がある。ありましたね。はい。吹奏楽部っていうのは基本的休みがないです。はい。よっぽどなんかこう、まあ、先生の都合が合わないとか、なんか、何かしらの、まあ、学校自体がお休みにならない限り、特段、なんだろう、休みになったりしないので、うん。だからたまの休みがあったりすると、みんな出かけたりするから、そう、遊びにね、行ったりするから、本当にね、田舎っていうのは、行くとこ決まってるから、もう大体もう、なんか、あ、いるじゃんみたいな感じにはなる。うん。本当に、すごい、雪でも、台風でも、やってましたね。はい。次、個人練習をしていると、いつの間にか始まるプチ合奏。あ、わかる。これね、1年生の時はできなかったんだけど、なんだろうな。こうなんかこう、フレーズがこう聞こえてきて、曲のね。あ、私、それ合わせられる瞬間あるなーって思ったりして、たまにこう、なんか、こう、ふざけてというか、それこそ、朝とか昼とかの個人練の時に、なんとなくやったのが、なんかみんな、こう、ついてくるやつが、こう、増えて、なんかいつの間にか合奏し始めちゃうみたいな。そういうのもありましたね。なんかこう、なんか、今思い出すなんかこう、青春してたなーって。はい、思いますね、今。はい、次。息継ぎのタイミングを逃して絶望する。あー、そうっすね。これなんか、ブレスの位置とか、ブレスっていうのは息継ぎをする位置とかを事前に決めてたり、まあ決めなかったりするときもあるんですけど、はい。まあなんとなく自分の中で、ここのフレーズは切りたくないとか、まあ切ってほしくないっていうところがあるんですね。じゃないとなんか急にブツって切れたようになっちゃうので、まあ歌とかそうだと思うんですけど、はい。まあ、そうね。その息継ぎの場所を逃して、なんか変なとこで、吸ってしまうと、まあ、なんだろう、怒られたりするから、そう。それはね、なんかこう、しかも、自分なんかこう、まあ、カンニングブレスって言って、この人はフレーズごとに、息継ぎするから、私は、じゃあ、なんだろうな、その流れを切らないように、逆にこの間で、フレーズのこの間で吸ったりとか、まあ、要は、ブレスする位置を変える、うん、とかは、 やったりしますけども、たまに一緒になる時があって、あ、いや、同じタイミングで吸っちゃったみたいな。そう。そしたらなんか、謎のちょっと空白があったりとかして、はい、なんか、怒られたりしましたね。はい。はい、次。顧問の、そこ一人ずつ吹いては公開しとけ。めっちゃわかる。本当に、なんだろうな、吹奏楽部の顧問って本当に怖いのよ。そう。なんか結構厳しい人が多いのかな。やっぱりまあ目指してるところというか、が、まあ私たちは、全国はもう、行けたら万々歳ぐらいだったのね。はい。うちらの目標としては、東北大会に行くことがまず、最優先順位項というか、今まであんまり先輩たちが成し遂げられなかった東北大会出場っていうのがまず、一番の目標だったんですね。はい。全国って簡単に言えるものじゃなくて、そう、全国行くって。そう。だったら、自分たちが、こう、ふわっとした、こう、目標じゃなくて、もう、絶対ここは行ってやるぞっていう目標にしたかったから、私たちはそれにしたんだけど、そう、それも結構大変なのね、東北大会出場するまでも。はい。地区、県、まあ私たちで言うと東北、で、全国の順番なんだけど、もう地区の時点ですごい数の、高校と戦わなきゃいけないし、地区勝ち上がって、県ってなると、本当に恐ろしく、本当にそれの倍というか、うん、ってなるのね。そう、そこを勝ち上がる、ま、だって2校とかだよ。その中の、地区から2校とか、3校とかだった気がするんだけど、で、そこからまた勝ち上がって、県になって、まあ、2校とか3校とか。はい。5だったっけ？忘れちゃったな、もうそこら辺。はい。っていうのがあって、まあ、要は、いわゆる、吹奏楽やってる人だったら、もうよく聞く、ダメ金と呼ばれるものがあるんですね。はい。大きく、吹奏楽のコンクールって、銅、銀、ダメ金、金があるのね。うん。本当に、ダメ金って、すんごい、良くないなって思うんだけど、そう。まあ、そういうのがあるんですね。はい。まあ、銅と銀は、まず、まあ、言わずもがなっていう感じなんですけど、はい。まず、いけない。うん。次の大会には絶対に行けなくて、で、私たちが言うダメ金っていうのは、金賞だったとしても、その中から、次の大会に行ける、もう本物の金っていうのがあるんですね。はい。で、それに選ばれなかった金賞の学校の子たちを、ダメ金と呼ぶんですね。はい。もうこれがトラウマになるほど、もう本当にね、怖いんですよ。2回こう、全部こう、一斉に読み上げていくのね、順番に、学校のこの順番ごとに、読み上げていくから、で、金と、銅と銀はわかるんだけど、銀と金って、聞き取りづらいじゃないですか。はい。なんかこう、バーって言われたら、今、金だったの？金だったの？みたいになるじゃないですか。はい。だから、金賞の学校は、ゴールド金賞ですって言われるんですよ。はい。だから、もうそれを、ずーっと、もう、もうずーっとこう、祈りながら。はい。ちょっと個人情報なんで学校名言えないんですけれども。はい。まあ、何々学校、ゴールド金賞ですって言われたときに、うわーみたいな。はい。もう、その時の、もう、なんだろう、こう、もう、なんだろうな、友達と、その、まあ、みんなね、みんなと、ね、 まあ、その顧問の先生とこう抱き合う瞬間がもう本当にもう涙が出るぐらい嬉しいのよ。はい、もうあの衝撃はね、もうこの大人になってもなかなか、うん、やっぱもうないなーっていう、あの時のこう青春というか、うん、達成感というか、まあなかなかっていう感じでしたね。はい。いやー、だからね、たまにこうやっぱ番組とかでも、吹奏楽だったり、この間なんかチラッとやってた気がするんだけど、うん、なんかまたやってくれたのか、うん、確かね、所さんのね番組でやってた気がするんだけど、その時になんかこうちょっとチラッて見たら、あー懐かしいなーと思って、もう全部の思い出がこうフラッシュバックしたというか、うん、なんか、あ、次の子たちが頑張ってるなというか、まあもうレベル全然違うんだけどね。もう昔と今とじゃ、もう今の子たちの方が全然レベル高いし、難易度もめちゃくちゃ上がってると思うのよ。うん。だから、まあ、そうね。まあ私たちの最大限は出し切れたから、まあ目標も達成しましたし、私の代は。うん、それが一番でかかったかなと、人生の中で。はい、長々喋ってしまったんですけれども、はい、次、これね、合奏中うとうとしてると急に目が覚める瞬間があるちなみにですね、私トランペットだったんですけど、金管とか特に、あ、ね、寝てる子たち多かったですね。先輩とか寝てましたもん。はい、なんで金管が多いかっていうと、木管楽器っていうのは、やっぱ指揮者の前に座るというか、目の前の編成なんですね、絶対。そう、木管の子たちって。で、後ろに、こう、まあ、金管とかがいて、で、パーカッションが横にいると。はい。で、まあ、大体、そうですね。金管は、まあ、楽器も大きいっていうのもあるし、楽譜で顔が隠れるっていうのもあって、そう。なんかこう、合奏の時に、例えば木管たちの、パートの合奏の時、まあ、金管お休みの時とかは、結構もうみんな寝てたりとかして、私寝たことないんですけど、結構うまい具合にこう寝てる子とかいて、そう。じゃあ次ここ行きまーすってこう言われたときに、肘でトントンみたいな。次ここやるってよみたいな感じで、さりげなく起こしたりとか。はい、ありましたね。なんか、はい。わ、これも懐かしいですね。楽譜がカラフルで解読不可能。いや、本当にね、私の楽譜も見せたいんだけど、本当に、なんか、懐かしい。本当に吹奏楽部の子たちってメモ書きが多くて、その楽譜に、まあ、まあ当たり前だと思うんだけど、やっぱり、なんだろうな、細かく、やっぱここをこうやって、みたいな、なんかこう、指示じゃないけど、ここをこうやるみたいな、はい。てか、あるんですね。そう。だから、やっぱメモ書きが多くて、でもなんだかわかんなくなっちゃうから、色分けするんだけど、もうそれもよくわかんないんだけど、そう、もう夜、よくわかんなくなるんだけど、そう。でも自分はわかってるみたいな。はい。もうだから、もう、すり込みだから、もう毎日毎日やるからさ、その楽譜にもう慣れるというか、うん。すごい懐かしいですね、本当に。これな、これどういうことみたいな。他の人から見たら解読不可能なんだけど、まあ、そうっすね。自分はまあなんとなくわかるかなっていう。はい。次、あ、わかる。これもね、めちゃくちゃわかるんですけど、楽器ぶつけた時に、いたって言っちゃうんだよね。例えば私トランペットだったから、例えば、 あの、トランペットのベルの部分ぶつけた時とか、痛っって言って、なんか、自分が痛くない、楽器が痛いんだけどね。なんかこう、なんだろう、自分の、なんだろう、身というか、体の一部だと思ってるから、もう楽器は。そう。で、当たり前なんだけど、楽器落としたりとか、なんだろうな。なんか結構あったわけじゃないけど、たまにやってしまったりとか、本当に不注意でね、やってしまった時とか、本当に、なんかさ、もう一週間ぐらい結構、なんだろう、落ち込む？めっちゃ反省するね。まあ、学校の楽器だったり、自分の楽器だったり、私は借りてる楽器だったから、その、個人でね。すごいなんか、めちゃくちゃ反省しましたね、その時は。はい、次。何かが落ちる音がすると、全員が振り返る。あ、めっちゃわかるわ。そう、大丈夫かなみたいな。楽器じゃないよねの、例えば、楽器運搬してる時とか、はい、コンクールとか、まあ、なんか演奏会するってなった時に、楽器をこう、トラックに運搬するんですけど、その時とか、みんなでこう、パーカッションを運んだりとか、手伝うのね。で、ゴンとか言うと、大丈夫みたいな。みんなで心配するみたいな。どっかぶつけたみたいな。っていうことも結構多々ありましたね。懐かしい。へぇー。あとなんだろうなぁ。あ、実は楽器に名前をつけてる。私もね、名前つけてた気がするけど、忘れちゃったの。なんか先輩はエリザベスとかつけてた気がするなぁ。私もなんか名前つけてたような気がするけど、忘れちゃったなぁ。なんだったっけなぁ。でもなんか先輩はつけてましたね。自分の楽器だったから。はい。あー、そうだね。なんか、音色って書くじゃん。音に色。音色って書くと思うんですけど、てか、音色って読むと思うんですけど、なんか吹奏楽は確かに音色って書き、なんか音色って読むな。確かに。なんだろうね。なんでだろうね。そう、なんか楽譜に書き込むときとかも、なんか、音色綺麗にとか、なんか、確かに、書いてたな。なんだろうね、不思議だね。なんだろうね。これはなんでなんだろう。吹奏楽特有のものなのかな。音色って使わないな、確かに。はい。次。あ、楽器を持って帰るものの、結局ほとんど練習しない。これはありますね。はい。まあ、夏休みとか冬休みとか、まあ、学校が閉まる時ですよね。はい。は、まあ、完全に部活も休みになるので、ね、その時楽器をね、みんな持ち帰ったりするんだけど、はい、持ち帰れる楽器は持ち帰るんだけど、やっぱり家だと吹けないから、特にトランペットとか、本当に近所迷惑だから、ほとんど家の中で吹けず、なんか吹いたとしてもなんかフェフェフェフェみたいな感じで、ちょっとなんか音を抑えめに吹かなきゃいけないから、結局高い音出ないんですね、そうすると。そう。なんかあんまり練習にならないから、まあそういう時はこう、マウスピースとかで、トランペットは練習するんだけど、はい。まあ、大体練習しないで、まあ、結局、休みを明けるっていう、ことになったりしますね。はい。まあ、他にもね、なんか、まあまあまあ、なんか他にもいろいろあったんですけども、ちょっとね、長くなってしまったので、最後に、なんか楽器別の、なんか、あるあるがあったので、ちょっとトランペットのあるあるがあったので、ちょっとご紹介しますね。はい。 どの曲を吹いても一番目立つが、音を外した時も一番目立つ。はい。これは、本当にそう。トランペットは、花形楽器なので、すごい、音ね、でかいんですね。うん。でも、やっぱりその分、目立つけど、外した時も、すげえ目立つっていう、ちょっと、なんかこう、紙一重というか、なんて言えばいいんだろう。うん。なんか、惜しいところではあるというか。はい。で、まあ、そうですね。トランペットのでも、まあいいところは、だいたいトランペットになるやつの性格ってさっぱりしてるというか、なんか、なんか、なんだろうな。男気があるというか、ちょっとサバサバしてるというか、自分で言うのもなんだけど、あまり気にしないというか。まあ大体なんかこうムードメーカー的な存在のこう、まあ、気が強いって言われるんですけど、トランペットの子たちはそう、そういう子たちが多いので、あんまりなんか気にしてなかったり気にしたりっていうはい、性格ですかね。はい。で、じゃあもう最後、本気を出せば3秒で楽器を片付けられる。これはトランペットも特有のあれですね。結構、なんか他の楽器って部品をこう解体しなきゃいけないんですけど、トランペットって、ケース自体もシンプルだし、マウスピースをだいたい洗うだけ、片付けっていうのは基本。はい。もう洗わないってなったら、パッパッ、パッパッパッみたいな感じで、はい、もう3秒で片付けられますね。確かに。それがまあトランペットの魅力でもありますね。あと掃除が楽。めちゃくちゃ早口になってるかもしれないんですけど、今。トランペットっていうのはすごい、まあ、金管なんで、水洗いできるんですね。はい。全部の、だから部品取って、まあ、ピストンとか全部外して、で、なんかこう、なんだろうな、ブラシみたいな、ブラシっていうのか。なんかこう、なんだろうな、細い、なんか違うな、棒みたいなのに、布を巻きつけて、缶の中をこう掃除したりとかするんだけど、はい。で、まあ、大体、なんかこう、ちょっと鼻水、こっち汚い話になるんだけど、鼻水みたいな、なんか、出てくる。ちょっと引いたかもしれないんだけど、なんかトランペットの中から鼻水みたいな、ゴミが出てきたりしますね。はい。なんでだろうなーっていう。でも、しょうがないことなんですね。はい。だから、定期的に洗うと、洗った後の音色めちゃくちゃ、綺麗なんですね。はい。なんか、もう別格で、なんか、あ、良くなったなっていうか、だから、大会前とかは、だいたい洗うし、あと、これもトランペットあるあるというか金管あるあるだと思うんだけど、他の子たちが、合奏中ね、他の子たちがやってるとき、まあ、暇だったりするじゃないですか。お休みだったりすると、金管はだいたい、まあなんかこうシルバーポリッシュとかを使って、もしくは、シルバークロスみたいな、なんかこうクロスとかを使って、ずっと楽器を磨いてますね。はい。もう、ツヤッツヤになるのよ。手垢とかついちゃうから、金管は。はい。ずーっと楽器を吹いてます。はい。っていうね。はい。トランペットというか、はい。あるあるでございました。はい。皆さんなんかこう、ちょっと、吹奏楽のことを少しでも分かってもらえたでしょうか。はい。ちょっと、長々喋ってしまったんですけれども。吹奏楽あるあるご紹介いたしました。それでは、ここで2曲目参りたいと思います。ミーシャで明日へ。2曲目はミーシャで明日へでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。ということで、ちょっとお時間がね、なくなってきたので、ちょっとサクサク、最後のコーナー行きたいと思います。二つ目のコーナーこちら。初めてニュース。このコーナーでは、新しく始めたこと、始めたいと思っていること、新しい情報、初めて体験した話など、新しいや初めてをトークしていくコーナーでございます。ということで、 サクッとやりたいなと思うんですけれども、皆さん俳優特性診断っていうのご存知でしょうか。私もね、なんかこう、劇団の、友達からですね、回ってきたものなんですけれども、なんかそういうのがありまして、っていうのも X、まあ、TwitterX の方で、あったんですけど、この俳優特性診断っていうのが、はい、気になる方はぜひ調べてみてください。まあ、これどういうものかっていうのはですが、どういうものかっていうと、まあ、このあなたはどう奏でるかっていう、ちょっとなんか面白いタイトルなんですけども、これはあなたが稽古でやりやすいアプローチを見つけるための簡単な自己診断ですと。はい。で、正解不正解はありません。直感で選んでくださいと。結果はあなたの性格を決めつけるものではなく、今のあなたが使いやすい演技の回路の傾向です。稽古で伸ばすポイントやつまずきやすい注意点を知るヒントになりますということで、そういうなんか、まあ、要はなんかこう、なんか俳優にもこういろんなタイプがあるんですけれども、はい、今例えばが出てこないんであれなんですけれども、はい、まあなんかこう舞台とか、まあ何でもそうなんですけど、映像とか、まあ要は自分の役回りってどこなんだろうなみたいな、どういうふうに、の立場で、いつも役を演じてるのかなっていうのの参考に、なればっていうことで、まあ、それをなんか診断してくれるよっていう、はい、ものになります。ということで、これをやって最後終わりたいなと思います。では早速いきましょう。皆さんもね、一緒にやってみましょう。はい。1問目、本番前楽屋であなたは、いつ感情が動くか待っている。役の状況を静かに思い出している。今日の空気をなんとなく感じている。シーンの流れを頭の中で整理している。私は、本番前楽屋で、シーンの流れを頭の中で整理してますね。はい。次、2問目、相手役が急に違う芝居をしてきたら、役として自然に反応する。一瞬流れを立て直す。こちらも少し揺らしてみる。その違和感ごと受け取る。ということで、私は役として自然に反応するかな。はい。か、こちらも少し揺らしてみる。ちょっとこちらも少し揺らしてみるにしましょうか。はい。3問目。今日良かったと思える瞬間は、強い感情が自然に出たとき、全体が綺麗にまとまったとき、自分がいなくなっていたとき、相手と、波があったとき。私は相手と波があったときですね。今日良かったなって思えるのは。はい。次、4問目、稽古でつい気になるのは、シーンの意図、自分の感情が本物かどうか、役と自分の距離、相手との距離感。私はシーンの意図ですかね。このシーンにはどういう意味があるんだろうとか、まあ、この役はどうしたかったのかなとか、そういうのを考えますかね。はい。次、第5問目、セリフを覚えるときの感覚は、相手との関係で入る。感情の動きで入る、意味の構造で入る、音の流れで入る、私は意味の構造で入りますかね。このセリフは何を言っているのかなっていうのを、まあ、要は読解ですかね、うん、で覚えることが多いですかね。はい。次、6問目、失敗したとき、内側で起きていることは、自分をうまく保てなかった、相手との呼吸がずれた、全体が崩れたと感じる、感情がうまく起きなかった。なんだろうな、相手との呼吸がずれたかな。はい。次、第7問目、舞台上で一番安心するのは、相手と自然につながっているとき、強い衝動が立ち上がったとき、設計通りに進んでいるとき、深く役に入っているとき。なんだろうな。強い衝動が立ち上がったときかな。 はい。次、第8問目。役に近づくためにやっていることは、感情が動くのを待つ、体験を掘る、相手との関係を想像する、状況を整理する、状況を整理しますかね。はい。次、第9問目。稽古終わりの疲労の質は、どっと消耗する、頭が少し疲れる、周囲に気を配りすぎている、自分を保つことに集中した疲れ。どっと消耗してますね、私は。はい。観客を意識する瞬間は、空気として感じる。反応をなんとなく察知する。ほとんどない。どこに視線が集まるか考える。反応をなんとなく察知しますね、私は。即興をやるとしたら、これ第11問目ですね。即興をやるとしたら、まず全体像を決める。流れに任せる。相手の出方を見る。自分の内側の衝動に従う。即興、私は、自分の内側の衝動に従いますね。はい。はい、次、最後です。第12問目。演技中、あなたの感覚に近いのは、踊っている、操っている、整えている、叫んでいる、私はと、操っているですかね。では結果、私は指揮者タイプでした。操縦支配ということで、シーン全体を操縦して、成立させる設計タイプだそうです。あなたは全体を見ています。自分がどう感じているか以上に、今この場がどう動いているかを把握しています。役はあなたにとって拡張された体のようなものです。感情は手段であり、配置や流れ、重心をどう扱うかが重要になります。そのため、シーンの設計や緊張のコントロールに長けています。演出意図と高い整合性を持ち、安定して構造を成立させることができるでしょう。ただし、時に安全で精密であることが予測可能さにつながることもあります。意図せず崩れる瞬間が思いがけない強度を生むこともあります。あなたは動かす人です。全体を見渡せるからこそ、あえて見失う選択もできるはずということで、稽古アドバイスも書いてくれてますね。はい。あなたは構造を把握しています。だからこそ、稽古ではわからないままやる時間を作ると良いでしょう。はい。設計せずに立ってみる。流れを決めずに相手に委ねてみる。糸を外した瞬間に思いがけない、強度が生まれることがありますと。はい。他にもね、いろいろ書いてるんですけれども、はい。まあ、こういったね、ちょっと役者には、こういう、なんかこう、分類があるっぽくて、なんか参考までに、ぜひ皆さん、やってみてください。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の石川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fmus.co.jp、ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名、本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 石川うらら FM 午後3時のうららかラジオ水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーはいつも通りでございます。はい、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式ツイッター X もございます。すべて小文字で@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらからじ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、ちょっとここで、急なお知らせなんですけれども、本当に急なんですけれども、なんとですね、3月末をもちまして終了することとなりました。はい。もう何年になるかわかんないんですけれども、もう2年以上はこのね、放送会でレギュラーとしてね、やらさせていただいたんですけれども、今年3月末、もう本当に急なんですけれども、いろいろな事情が重なりまして、終了するということに なりました。はい、ですが、まあ、ラジオ自体はやめるつもりはないので、またね、キミちゃんは続けるということなので、うん、クレハはちょっとわかんないんですけど、キミちゃんはまあ続けるっていうことだったので、まあ、キミちゃんの放送回だったりとか、あとはまあ、今後ねどうなるかまた変わってくると思うので、はい、今回というか、まあ、うん、今年3月 の、まあ、この水曜日のうららかラジオのこの放送枠からは、私はちょっといなくなってしまうんですけれども、またね、どこかで、どこかでというか、まあ、復活できたらいいなと個人的には思っておりますし、はい、また別の放送回というか、うん、で、またレギュラーとしてね出させていただくことができたら、いいなとも、はい、思っているので、はい、またねどこかで、皆さんとお話しできるように、はい、私も頑張りたいなと思うので、はい、ちょっとねマイナスには受け取らずに、ちょっとね寂しいんですけれども、はい、まあ、またねどこかでお話しできたらなと思っております。はい、ということで、横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。ちょっとねクレちゃんから質問いただけなかったので、私からキミちゃんに質問です。はい、どうしようかな。生まれ変わったら何をしたいですか。なんかこの質問したようなしてないようなって感じなんですけれども、なんとなく、ちょっと今年はいろいろ変わった年だなとかいろいろ考えたり、今後どうしようかなとか、周りの環境も変わってきたし、で自分もねこう気持ちの変化とか、なんかこういろいろなんだろう、変わる時期というか変わる年になってきてるなっていうのが、まあ、今年思うところで、はい、私もねなんだろう、別の人生があるのであればとか、なんかこうね思うところがありまして、はい、でキミちゃんは、まあ、今の生活安定してると思うんですけども、はい、まあ、生まれ変わったら何をしたいのかなっていう、まあ、何になって何をしたいかっていうのを教えてくれたら嬉しいです。はい、あとキミちゃんが、やってみたい楽器ってありますか。せっかくなんでね聞いてみましょうか。はい、ということで次回この番組は木曜日の午後3時から加藤萌さんと北良さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なのでぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。いつかうららFMのアーカイブで検索していただくか、TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかったもう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は最近プリンにハマっている琴音でした。また来週、バイバーイ。Thank you.